イカと
リナリと
オケイの
いかがわしいレイディオ、
あさってゲムマ。このラジオは私たちの趣味であるボードゲームのことやその他の趣味のことをゆるく語っていくラジオです。
そうですね、そうですね、最近寒いですね。
落ち着いて、落ち着いて。
今日は早く、早く言って、早く配信しない。
いや、大丈夫。あの、ゲームマーケット、はい、今収録時点では明後日ですけど、はい、これ聞いてる人は最速明日です。
そうですね、15日、
うん、出た直後に聞いた人でも明日です、
はい、なんなら、まあ、行く途中の新幹線の中か、まあ、その並んでる時とか
もしくは先週です、
あ、終わったなって。
あ、そう、もしかしたら野沢君にはいや先月やなって思ってるかもしれない。
そうね。
なるほど。ね、もう今回は、はい、あの話したいこと話して終わります。
はい、
はい、というわけで、あのフォアスピールありましたねの話をしよう。
はい、
なるほど。一応自己紹介しとこう。
うん、フォアスピールですごい勢いであのスタッフをしたイカです。
はい、
フォアスピール大阪主催しましたリノリです。
フォアスピールで留守番してましたオケイです。まあね、イカとリノリがあのフォアスピールの方にいたんで私は家を守っておりました。
お、はい、さすがガーディアン。
はい、というわけでフォアスピールどうだったんですか。
いやー、忙しかったっていうか、う
ん、
あの人がね結構来ていただいたっていうか、まあ事前予約なんでどれぐらい人が来るかは分かってたんですけど、
うん、
あのスタッフっていうのがみんな初めてに近い、
まあそうなるよね、
状態だったり、その主催のリノリが一番初めてで大変やったと思うんですけど、
う
ん、どう？
そうなんでしょう。まず11月4日にフォアスピール2024秋大阪をやらせてもらいまして、うんうん、まあ、東京と同時開催だったんですけど、
うんうん、
あの東京の方から翔さんと狐さんが来てくれたんですよ。
はいはいはい、
東京は普段から、まあ、2019年からやってるので、
うんうんうん、
まあ、向こうのスタッフに任せていいだろうということでこっちに来てくれたので、翔、
うん、
さんは遊ぶ係だったんですけど、
はいはいはいはい、
狐さんがめちゃめちゃ動いてくれて、さすがだなというところだったんですけ ど、
うん、なるほど、
私がスタッフ集めてなんやかんやとかやってる間にですね、
うん、
あ、もう設営の指示をしたりとか、まあ、受付のこと見たりとか、
うん、
いろいろとやってくれて、
なるほど、
スムーズでした。
あ、助かりましたね。
は
い、まあスタッフも、20人いたんですけど、うん、半分は遊んでもらって半分はスタッフしてもらうみたいな形で5時間、半分半分働いて遊んでもらうみたいな感じだったんですけど、
うん、
かなりもう動いてくれて、
はいはい、
うん、なんか全然あの困ったことはなかったなっていうところでした。
しい、
うん、あの来場者もですね、127人来てくれたんですけど、
うん、
あの楽しかったですっていう声も聞けたし、
うん、
まあ、あのなんかこれで困りましたとか、なんか助けてくださいみたいなことはなかったんで、
はいはいはい、はい、
よかったです。
うん、
どうしてもエンジニア目線やったらあと一人寄ってくれたらキリが良かったのになって思
う。どういうことどういうこと。
128やったらちょうど良かったのにな。
あ、そうですね。あ、けど FF やから。
あ、そっか、
よくわからないです。
ゼロからか。
そう、ゼロから。
あ、じゃあちょうど良かった。
そうそうそう、そう、ゼロ考えないと。
今エンジニアギャグが炸裂してると。
そうなんだ。
はい、ドッと受けてます。
その、はい、僕スタッフで、
うん、
あの休憩スペースっていうのを今回和室で取ってくれて、
はい、
あのそこを若干ガーディアンしてました。
なるほど。
あと、まあ、その僕午後後半スタッフやったんで、ね、
はい、
あの前半はなんか遊ぶっていうことができたんで、
はいはいはいはい、
それでこう自分のところの担当のとこ結構遊んで、
うん、
その後自分で担当したんですけど、そのスタッフっていうのがいやここ空いてますよって必死にするんですよ。
はいはいはい。だからあれよね、そのいわゆるマッチングというか、
うんうんうん、
まあ、このテーブルで今、うん、一枠空いてますよみたいなのを案内していくのよね、
うん、ここ来てねっていうのをやるんで、
はいはい、
開かないとき全然開かないんです、
うん、
で開いてるとき同時に4カ所ぐらい開くんですよ。
あ、まあまあまあタイミングはね。
そうそう、けどみんなあの参加者の方々が率先して開いてるとこ行けみたいな感じでこう、
うん、
なんかフォアスピールの無理して遊ぶ、
うん、
いい意味無理して遊ぶっていう、
テーマが、まあ、私有は全てを解決する、私有のわんこそばっていうのが、まあ、テーマなんですけど、どんどん立ち上がったらはい次こっちですよみたいな感じで案内するんですよ基本的には、
うん
うん、だから、まあ、休ませないという。
なるほど。
でもう参加者の方もそれ覚悟で来てるんで、
うん、
すごい協力的やったし、はい、こっちも呼びやすかったし、
うん、そうかもね、
めちゃくちゃ頑張った。
私有イベントやから私有以外することないからね。
そう、
はい、することないんで。
あんなに頑張ったら久しぶりです。
ありがとうございます。
本当にボロボロになった
。ありがとう、うん、なんかまあ それこそみんなスタッフがね動いてくれたのも良かったし、うん、あそう、あとはね来場者からはもっと遊びたかったとも言われた。結構ね遊んでる人は11とか13とかゲーム遊べてると思うんですけど、まあ、サークルで言ったら33サークル当日参加はいたんですよ。
で3分の1ぐらいしか遊べてないわけ。
そうそうそう、全部遊びたい人にとってはまだまだ遊びたいなっていう感じだったと思いますね。
でもそうなると15時間ぐらいいるわけやろ、う
ん、
なかなかですわ。
はい、
みんなほんま 100m 走みたいな感じで、はいはいはい、すごいスタミナ使ったと思うけど満足度は高かったんじゃないかなっていう。
はい、
あとその大阪フォアシピル、フォアシピルで頑張った結果が、
はい、
ゲームマに出るんで。
そうですね、あの、うん、フォアシピセレクションというものをやってまして、遊んだ中のゲームの中からマイセレクションを上げてですね、これが面白かったっていう3つを選ぶんですよ。
はいはいはい、
でそれがもう即日次の日に出て、
うん、
あ次の日まで投票で、うん、その次の日に出て、
うん、
でそれがセレクションのゲームが遊べますよっていうイベントが13日にやってて、もう怒涛のそのゲームマ前の立て込みがあったんですよ、はいはいはいはい、東京でね、
うんうん、
でそのまあだから、セレクションの結果も出てるし、そこで遊ばれたっていうのもあるし、
うん、
まあ、そこでゲームマのね売り上げとかにつながってるんじゃないかなという予想です、うんうん、
つながっててほしい、
はい、
確かに
あんだけ頑張ったから
、はい、まあ、でも初めてのね主催したイベント、うん、大きなトラブルなかったというのは非常に良かったですね。
良、はい、かったです、うん、
また次もあるんですか。
あ次はあのゲームマーケット春の手前にやる予定です、
うん、来年春ですね。
やるの。
あやるやる、また次春秋春秋っていう風にやっていく予定なんで
頑張ってな、
うん、恒例行事としてね。
いや私が大変だったのはマジでその前日ぐらいまで その準備の段階で、ね、当日は本当マジで何もしてない気分でした。
いやさすがにあんだけりにょりが頑張っていろんなことやってくれたのに当日頑張らせるわけには逆にいかんっていう、うん、スタッフは当日頑張るぞっていうのがすごかったんで。
ああそうかも、うん、ありがたい。
だからあのそういう分担ができたから、う
ん、あよかった。
まあ、こちらこそリニョリありがとうぐらいの気持ちで。
あよかったです、うんうん、打ち上げもね参加させてもらって、
うん、あベロベロになってました、
うん、酒飲んでよかった、
うん、そうそう、
もしねこれ聞いてて参加今回できなかったという人は次回以降、
はい、
ぜひ参加してもらったらいいかなと思います。
はい、
あのスタッフもね募集してますんで。
あなるほど
よろしくお願いいたします。
はい、では、続いてゲームの紹介をやっていきましょう。
はい、
はい、前回ですね、ゲームマーケットの出展作品、
うん、
次戦他戦問わずということで募集しておりました、
はい、
ゲーム、たくさん集まってました、
うん、
なので実は紹介しきれてない分がまだまだございます、うん、
なるほど。
でこのゲームマーケット直前の配信会で残り全部、うん、発表していきましょうと、
はい、
なるほど。
ここまでになるとあのゲーム情報全部揃ってますからね。
揃ってます、うん、
はい、
なので我々も今回ちょっと調べた上で、
うん、
あのご説明できるかなと思います。
はい、
じゃあそれは後半で、
はい、
そうですね、
はい、
後半でやっていきましょう。
はい、後半、
はい、
ゲームの紹介だ、
はい、
というわけで一発目リオルさんからどうぞ。
はい、まずはですね、
はい、
ダイヤモンドというゲームをご紹介します。
はい、
プレイ人数は2から4人、年齢は6歳から、プレイ時間10分から15分、ブース番号は日曜のみ、U06 で、ブースがですね久保翔ゲームズさんです。
はい、
価格は2500円で販売されているみたいです。
はい、
裏向きのカードをめくり、運と記憶力を駆使して宝石を集めろ、2から4人で楽しめる宝石探索ゲームが誕生、最後のダイヤを手に入れるのは誰だ、ゲムチャレ対象ゲームです、ということで、ゲームマーケットチャレンジなんですけど、
うんうん、
何か覚えてます。
ゲムチャレってまず何でしたっけ。
ね、36枚以下のカード、
はい、
で構成されてるカードゲームなんですけど、
うんうん、
これもこのゲームも36枚ちょうどです。2つのルールで遊べまして、宝石探しと宝石並べっていうのが遊べるんですけど、
う
ん、宝石探しはですね、神経衰弱の要領でカードをめくっていってもらって、
はいはいはいはい、
その端と端の色ですね、赤なら赤の宝石、
うん、
青なら青の宝石っていう風に揃えて宝石を完成させます。
はい、
でも揃えたら必ず取るわけじゃなくって、
うん、
まあ、より高い得点の宝石、ルビーが揃ったけど、こっち側にダイヤモンドがあるから、あ左がねルビーだったけど右がダイヤモンドだからダイヤモンドで取ろっかなっていうことで伏せてもいいです。
うん、まずカードの構成として、
はい、
カードのど真ん中に1個宝石があるわけじゃなくて、その半分にカットされてる部分が左右に書かれてるのよね。
そういうことです。
でそれを組み合わせて1個の宝石できたっていうのを右側でやるか左側でやるかっていうのを選べると、
はい、
いうことですね。
はい。でまあ、同じカードでですね、宝石並べというゲームも遊べるんですけど、うんうん、こちらは協力ゲームで、
なるほど、
あらかじめ決められたルールに沿って左右の宝石が揃うように 6×6 に並べる、
うんうん、
というゲームです。なので、まあ、そういう対戦型のゲームと協力型のゲームが両方遊べる
すごい
というゲームになっております、う
ん、カードの枚数限られてる中で2種類も遊び方がある。
そう、そうまずはだからそれで 6×6 で考えたんだろうなという予想です。
うん、うん、
確かに、
はい、まあ、6歳からってなってるんですけど、うちの子も遊べそうだなみたいな、4歳ぐらいで遊べそうだなっていうのと、こう並べるとすごいなんか宝石のデザインにこだわってるらしいんですけど、綺麗、うん、だなっていうふうに、
確かに、
うん、
いいですね。
はい、
はい、もう一回じゃあゲームの基本情報最後に、
はい、でこちらのゲームが久保翔ゲームズさんのダイヤモンドというゲームです、
はい、
日曜のみ U06 で販売されております。
はい、
では続きまして、顧客満足度 96% で、あの福山雅治が愛用している家が今なら100円なんですか。
待って待って、ここ P じゃないのこれ。
ほんまや、
名前言ったらいけないあの人じゃないのこれ。
確かに、あの福山 P 春が愛用している家が今なら100円なんですか。
セーフ。
え、これタイトル、
はい、はい、
すげえ、
これが長いタイトルです。
すげえ。
プレイ人数は3から5人、年齢は10歳から、
うん、
プレイ時間は5から10分、ブース番号は両日 B28 トリガーゲームズさんです、価格は2500円ということで、こちらはですね、まあ、営業の人になって自分の商品を売り込みましょう。
なるほど。
自分の商品の売り文句を考えろ。売り文句はカードになっているので大喜利が苦手な人も安心です。初めましての人とのアイスブレイクに、おもげの合間のリフレッシュにということで、営業の人になって自分の商品を売り込むというゲームですね、
うんうん、
はい、書いてある通りアイスブレイクとかリフレッシュに最適だと思うんですけど、手札が5枚配られます、
はい、
でその中から3枚を使って売り文句を考えましょう。
あ、
車が2個買うと1個無料、
やばい、
おにぎりが10年保証付き、家が100円みたいな感じでですね、それをそれぞれ言っていって、親は一番良かった売り文句を言ったプレイヤーを選びます。
あ、なるほど、
というゲームです。
はいはいはい、親の欲しいものがバッと決まるわけね、まず。
そうですね。
それに対して3つのカードで、いかに魅力的な商品にするかということですね、
はい、うんうんうん、
一応商品カードは15枚あるらしいんですけど、まあ商品も売り文句もオリジナルで追加できるのではっていうようなゲーム要素ですね。
確かに確かに、
うん、で、その売り文句っていうのもいっぱいあります。はい、もちろん、
はい、
で大喜利がその 手札に来たカードを、うん、まあ、使うだけなので、大喜利が苦手な人でも遊べる、
うん、確かに、
という最高のゲームです。
最高のゲーム、はい。
じゃあゲーム情報です。もう一回タイトル長いタイトル言いますね、
はい、
顧客満足度 96% で、あの福山 P 春が愛用している家が今なら100円なんですか。ブース番号両日 B28 トリガーゲームズさんです。
はい、
じゃあ続きまして、惑星探サイコロです。プレイ人数は2から5人、年齢は8歳から、プレイ時間20分から30分、ブース番号は両日 B49 サークル713さんで、で価格は3500円ということになっております。サイコロを指で弾いて惑星シート上に乗れば探査成功で得点、他プレイヤーのサイコロにもぶつけて邪魔もしようということですね。もう一つゲームがあるそうなので、このゲームの概要だけちょっと紹介させてもらいますね、
はい。
ボールロールゴール、ボードを動かし時間内に壁タイルを倒さないようにしながらゴールを目指せ、ということで、うんうん、どちらともアクションゲームなんですけど、今回ちょっと一つだけ紹介させていただきます。
はい、
こちらはですね、サイコロを弾いて惑星探査をするんですけど、サイコロデコピンアクションゲームです。地表から探査機が、サイコロが探査機なんですけど、
はいはい、
それを飛ばして指で弾いて宇宙ボード上にある惑星シートに乗れば探査が成功です。まあ、サイコロの出目だとか、
うん、
惑星シートだとか、まあ、宙域っていうのかな、宇宙の、その宇宙の域が、まあ、得点になります。
なるほど。
で飛んだ先にはですね、デブリあるじゃん、宇宙に
宇宙のゴミね、
そう、
はい、
とか 他のプレイヤーの探査機もあるんで、まあ、ぶつかってしまうとあらぬ方向に飛んでしまうし、ああぶつかられたみたいなこともあります、
はい、なるほど。あ、他のプレイヤーの邪魔もできると。
できます。
はい、
ね、この外箱自体が、うん、まあアクションスペースになってて、
はいはいはい、
これパカッて開いたら得点とこうアクションスペースが広がるようになってるんですよ。
へー、
もうそれだけで結構夢あるなって感じなんですけど、その組み立てるのも面白いし、まあバリエーションとして小さい子供と遊ぶ時とか時間短縮のルールもあるので、
うん、あ、いいですね。
はい、かなりいろんなバリエーションで遊ぶことができます。しかも遊ぶたびに盤面が変えられるので、うん、どこに惑星があるっていうことはもう毎回毎回変えて遊べるっていう、かなり幅の広いゲームだなっていう感じですね。
確かに、なんかすごい遊ぶことを考えて作られてる感じしますね、
うんうんうん、はい、じゃあこちらもう一度ゲーム情報言います。惑星探サイコロサークル713、両日 B49 で販売されております。
はい、
でお次はマンカラモルフです。プレイ人数2から5人、年齢は12歳から、プレイ時間は60分から80分、ブース番号は日曜のみ N18 で、ゲーマーズファミリー .jp さんです。価格は1500円。市販トランプでマンカラを回し、幻獣召喚、戦闘して総合点を競うじっくり思考系のゲームです。はい、これだけ見てもな、どういうゲームやっていう、こうね、見た目だけだとちょっとパッとわからないと思うんですけど、
うん、
はい、重ゲーなんですよ。
へえ、
はい、
あ、確かに50分から80分や
ね。50分から、そうなんですよ。で、うん、モルフっていうのが、まあ、なんか幻獣、
はんはんはんはん、
幻の獣と書いて、
うん、
幻獣なんです
けど、まあ、うん、RPG でよく出てくる単語の一つですね。
あ、そうなんだ、一般的ですか。
一般的ではないです。残念ながら、
うん、まあ、ね、業界では一般的
を召喚してバトルする TCG 風中量級思考系テーブルトップゲームということで、
うん、
市販のトランプカードをマナ、
うん、
まあ、魔法力に見立てて、うん、幻獣を出します。
はいはいはいはい、
3ラウンド6手番のうち、まあ、召喚とか戦闘とかパスっていうのがまあできるんですけど、
うん、
それをどう配分するかっていうので、まあ、そのマンカラー魔法陣って呼ばれるものがあるんですけど、
うん、
それの指定するアクションを見極めて行動を決めよう。モルフがね、召喚したら 3×3 のどこに配置するかっていうのがあるんですけど、
うん、
その配置箇所とか、うん、あとはまあ戦わせるんですよね、
はいはいはい、相手と。
その戦った勝敗の状況がそれぞれ加点になって、まあ、総合得点が決まります。
お
ー、はい、
市販のトランプを使った上で、
うん、
マンカラしつつ点数を稼いでいく中量級から重量級のゲームっていうことですね。
まとめると、
その、あ、まあ、市販のトランプはそのハートとかダイヤとか、うんうん、あのクローバーとか書かれてると思うんですけど、
うん、
それにより召喚できる幻獣が決まります。
なるほどね、
はい、幻獣にも確かに9とか8とか7とか、うん、まあ、数字書かれてあったりもするんですけど、うん、それの、それとともにスートがあるので、
うん、はいはいはい、
その あったスートで召喚したりとか、
なんか属性的なね、
そうなんですよ、
扱いなんや、
まあ、もちろんその下の方に効果があるんで、
うん、
その幻獣の効果を使ってうまいこと戦闘に勝つと、
はい、
いう感じの遊び応えのありそうなゲームです。
はい、
はい、じゃあゲーム情報です。マンカラモルフ、日曜のみ N18 ゲーマーズファミリー .jp さんです。
ん、
続きまして、
はい、
カエルサイクルです。
カエルサイクル、
プレイ人数は2から4人、年齢は6歳から、プレイ時間5から15分、ブース番号は両日 U13 ブレケケゲームズさんです、
うん、
価格は2000円。カエルの成長順にめくれば爽快に連続ゲット、時折訪れるアクションタイムにあたふた、記憶が吹っ飛ぶのがポイント、そのおかげで大人も楽しいというゲームです。
イラストかわいい。
そう、イラストはね、うん、あの大阪の大坪獣人さんです、
うん、
はい、大坪さんはね、もう本当に犬とか猫とか、あのこういう動物、カエルとかのね、うんうん、動物描くのが上手なんで、
うん、
カエルのライフサイクルをつなぎます。オタマジャクシから足が生えて尻尾が消えてみたいな、そういうあのライフサイクルがあると思うんですけど、うん、それをつないでいく神経衰弱のゲームです。
なるほど、
はい、イカさんができないゲームです。
覚えるやつ、ね、
メモリー系
記憶してください。 まあ、記憶で勝つか、もしくはその1から6まで6だったかな、その成長順全部揃えたらもうそれでも 勝てます。
ほうほうほう、もう卵からカエルまで、
まあ、たまたまその6枚めくれたっていうのにも勝てるんですよ。
はいはいはい。
でその記憶吹っ飛ぶっていうのは何なのかと言われると、途中でですね、ハプニングカードっていうのが出るんで、それが出たら手札からあのね、殿様ガエルとか、モリアオガエルみたいなカエルの種類のカードがあるんで、
わからわから、
実際にゲーム紹介のところに緑のカエルとか斑点ついたカエルとかが書かれてるんですけど、
あるね、
これを探し出して箱に捨てないといけないんですよ。逃がす、
うん、はあ、はあはあ、
まあどれも似ててちょっと全然わかんないんですけど、急いで探して捨てないといけないんでパニックになる。
なるほど。あの途中で別の全然違うミッションが間挟まるんですね。
そうなんですよ。
それによっていやいやミッションクリアしたわで何の話やっけってなるわけや。
そうそうそうそう、
なるほどなるほど、
はい、なので、まあ、大人も楽しめるメモリー系の、カエルの一生を知れるゲームです。
なるほど、勉強にもなる
勉強にもなる、ね、
カエルが苦手じゃなければ、
はい、確かに、
うん、そうですね、かわいい
デフォルメされてるからね、
全然大丈夫かなと思います、うん、
はい、
はい、ゲーム情報です。カエルサイクル、ブース番号両日 U13 ブレケケゲームズさんで販売されております。
はい、
では、続きましてエンジェル羽衣桜の木の下で、
うん、
プレイ人数は2から4人、年齢は10歳から、プレイ時間5から10分、ブース番号は両日 V03 おっぽゲームズさんです、
うん、
価格は1500円です、うん、天使たちとの、イベントにあなたはドキドキ、13枚の恋愛推理カードゲームです。はい、公式ポストに情報をまとめてるのでよかったらご覧くださいというふうに書いてありますが、おっぽゲームズさんね、すごいのはここのここからのスレッドに全部並べてるんですよ、説明書も、うん、
すごい、
そう、
全部情報ある、
予約フォームもそのキャラクター紹介も、そこからなんかステッカーとかキーホルダーとか販売するらしいんですけど、うん、それの情報も全部並べてて、
グッズもある、
わかりやすいと思いました。
物販も充実、
うん、はい、でどういうゲームかというと、
うん、
あなたと天使たちが紡ぐ恋愛推理カードゲームということで、ミウっていうね、うんうん、天使に、うん、まあ、告白することが目標です。
なるほど。
最初にカードを2枚引きます、うん、で最初に皆さんは告白力を7持ってます、
うん、
それが減らないようにしましょう。もう桜の木の下でね、天使に告白するんですけど、
うんうん、
その告白力をなるべく持ったまま告白したいんですよ。でもうその2枚のうちの1枚をあなたのそのカードは何々ちゃんですねっていう風に言い当てられたら告白力が減るんですよ。
へえ、
はい、
ネタバレなしでできるだけ挑まなあかんわけや。
ええー、でまあその推理の時にそのカードは何々ちゃんですねって言ってもいいし、
うん、
なんならもうその時にロールプレイを込みで「ミュー好きだ、ごめんなさい人違いです」みたいなこと言ってもいい。
なるほど
うんうん、
で最後まで残った人どんどん脱落していくんで、
はいはいはいはい、
最後まで残った人がミユに告白できます。
なるほど、
はい、本当にねゲーム時間も5分から10分って書かれている通り1ゲームは本当に短い感じのゲームです、
うんうん
うん、なんか恋愛ゲーム的な PV があってですね、
すごいね
本当にときめきメモリアルみたいな雰囲気の PV があるんでぜひ見てください。
だって桜の木の下でといえばもう、
ね、
ですよね、有名作品がございますから。
そう、もうすでにこのキャラクター、女の子のキャラクターが立ってるのが分かると思うんですけど、キャラクター設定めちゃめちゃしっかりしてます、PV にこうこうこういう性格でみたいなことが出てるんで
PV もあんねや、
ぜひ見てください。
へ
え、別にゲーム説明してるわけじゃない、もうその恋愛ゲームっぽい感じの PV があります。
すごい手が込んでるな、ね、
設定がモリモリでゲーム作ってみましたぐらいの、
そうですね、かわいいと思いました。
すごいかわいい、
はい、ゲーム情報です。エンジェル羽衣桜の木の下で、ブース番号は両日 V03 おっぽゲームズさんです、
うん、
はい、
続きまして、私が紹介するのはあと2つです。
はい、
怪獣弁当、はい、プレイ人数は2から4人、年齢は8歳から、プレイ時間20分から30分、ブース番号は土曜のみ E05 ドヤゲームズさんです、価格は3500円となっております
、
どれを取る、どこに置くが悩ましい新作のタイル配置パズルゲーム怪獣弁当です、
うん、
おかずにそっくりな怪獣をぎゅうぎゅうに詰め込んで魅力的なお弁当を作ります、もしご興味あれば幸いですということで、
うん、
とってもね 可愛いイラスト、まあ、イラストレーターさんが描かれてるんですけど、うんうん、黒まこさんっていう方が描かれてるんですけど、唐揚げ怪獣みたいなのとか、うん、ハンバーグ怪獣みたいなのがいるんですよ。
はいはいはいはい、はい、
今見るとね、春巻きらっていうこう、
そうそうそうそう、
春巻きっぽい何か怪獣、
そういうのがありまして、うんうん、プレイヤーはそれぞれお弁当屋さんになって、うん、まあ、誰よりも中身の詰まったお弁当を作りましょう。お弁当シートにですね、この怪獣っていう名前が付けられてるんですけど、
は
い、
怪獣改め怪獣ね、
怪獣、うん、はい、タイルを配置して、まあ、マスを埋めていきます、うんうん、最後に一番得点の高い人が勝利です、うん、どういう風に得点を取るかというと、まあ、カードを取りますよね、この、うん、春巻きらのカードを取ったら、その長細いタイルとか、うん、そのなんか
手取り身のっぽいやつとか、
ね、手取り身のっぽいやつとかのタイルが取れるんですけど、うんうん、それをお弁当箱の中に
はめ込む、
配置すると、
はい、
まあはめ込めないこともあるんですけど、うんうん、はめ込めなくなったら終了みたいな感じでぎゅうぎゅうに詰め込みます。
なるほど。
で、縦が揃ってたらとか横が揃ってたらとか、まあ、自分だけの得点の要素とか、うんうんうん、そういうのがまあ達成されていれば高得点。
なるほど。
はい。でさらにタイルの中にはこのなんていうのかな、リンゴのマークとかがあるので、
うん、
そこを埋めたらボーナスがあるとか、
あ、いいですね、
そういう要素もあるしっかりした
タイル配置ゲームですね。
はい、そうなんですよ。で、まあ、怪獣がね、ちゃんと怪獣の向きで詰まってることとかも、まあ、ボーナスになったりするので、かなりいろんな得点の要素があるんじゃないかなという感じでした。
結構やりごたえのあるパズルと、
うん、
すごいね、そのお弁当シートがね、
はい、
半分がちゃんとご飯なんですよね。
確かに。
そうで、ご飯の上に若干ちょっと乗せてあのタイル配置することになってるんですけど、
はい、
ご飯がちょっとリアルめのご飯のなんかイラストなんか私はちょっと好きです。
そうですね、
お弁当だこれ、
うん、はい、うちもねこれくらいのお弁当箱にっていうゲーム作りましたけど、
確かにあれは米なくても成り立てたからな、
はい、おかずばっかり詰め込むゲームでしたけど、
はい、
ちょっとだけおにぎりね入れてたんやけど、うん、これはちゃんとご飯詰まってるから、
素晴らしい、
はい、
うん、
ではゲーム情報です。怪獣弁当、ブース番号土曜のみ E05 ドヤゲームズさんです。
はい、
それでは最後です。ポラニメアン、
ポラニメアン、はい、
はい、こちらですね、プレイ人数は2-8人、年齢は7歳から、プレイ時間は10-15分、ブース番号は両日 B24 アビニオンゲームズさんです。はい、価格は2200円ですね。もう一つあったみたいなんですけど、一応、まとめて読ませていただきますね。
はい、
下記2作品絶賛取り置き予約中です。どちらもすぐに遊べて8人まで遊べるパーティーゲームです。ぜひポッドキャストで触れていただけたら嬉しいです。ということで、一つは単語の最初と最後の文字以外が入れ替えられた単語を見ていち早く元の単語を当てるパーティーゲーム、ポラニメアン、
うんうん、
そして仲間を操縦して戦う人間クレーンゲーム、アメイジングロボット、まあこちらもあるんですけど、ポラニメアンの方だけちょっと紹介させていただきます。
はい、
最初と最後の文字以外がぐちゃぐちゃに入れ替えられた単語を見て何の単語か当てよう。早く当てられた人が1ポイントゲット、
はい、
最初と最後の文字以外もだから分かれていて書くんですよ、
はいはいはい、
書き込むんですよね、このカードの中に、うん、そして、みんなが目をつぶったりしている間に間をごちゃごちゃごちゃっとして、うん、例えばポメラニアンだったら、
うんうん、
こうポラニメアンにしても読めるよね。
確かに、
うん、
ということがテーマのゲーム。
読める、
ね、読めちゃうよね。
確かに
下にポメラニアンいるからだけど、
いやでもね、ポートンだけ固定であと4文字間の4文字がシャッフルされても、
うん、
このポラニメアンだけ見たらポメラニアンって言えるよ。
そうだよね、
うん、でそのパッケージの上がねまたこれ読めないようになってるんですよ、うん、
ちゃんとね、うん、読めないね、
イカレーテこれ入れ替えてですね、あの祈るにこれいるのにですね、
あーほんまや
これナダンかなんだかですよね、
うん、
俺これ得意なんですあのめっちゃ読めるタイプなんで、
これどっかの大学で研究されてたよね。
そうそうそうそう
そうなんだ。
めっちゃ読めるし、俺逆にちゃんと読めないタイプやから、
はいはい
はい、結構俺早くそれ読んじゃうんやなということで、これはすごい興味ある。
面白い、
うん、
はい、まあ、お題なんですけど、例えば10文字だとこれがいいよみたいな単語リストも載ってるので安心してください。
ああなるほど、いいですね。
10文字大変やな、
うん、馬の耳に念仏とかねうーとつーだけを残してごちゃごちゃごちゃってしても果たして読めるのか。
うわ
ー、海ままね無念たみたいな
そうっ ていうのが、まあ、なんかタイトル、うん、何しようかなってお題に悩んだ時も安心の単語リストがいっぱいな、
はいはい、
あの
素晴らしい、
ありましたので、
いいですね、遊びやすいですね、
遊びください、
はい、
はい、ではゲーム情報です。ポラニメアン、ブース番号は両日 B24 アビニオンゲームズさん、
はい、
で販売されております。
はい、
以上リニョリの紹介のゲームでした、
はい、
ではイカのターンとなりまして、
はい、
1個ずつ紹介していきますよ、
はい、
はい、1個目がタバコは20歳になってからさんですね、これブース名でございます、はい、ドラゴンプラネット、
うん、
お手頃 TCG です。動物をモチーフにドラゴンで戦うゲームとなっております。自由ありますとなっておりまして、
うんうん、
基本情報として、2人対戦の、30分から60分、
はい、
12歳以上3500円となっておりますね。まあまあね、しっかりした TCG で、
確かに
その、まあ、どんなゲームかというとドラフトでデッキを構築する TCG ゲームなんですね、
うんうんうんうん、
ドラフトしていって全員20枚な、あのお互い20枚になったら対戦と、
うん、
でもうこれね、あの本当 TCG のゲームでカードに全部テキスト書かれてるんで、それでどんどん処理していくって感じなんで、あのルールはすごいしっかりしてるんで、ここでザラッと説明するよりも、あの遊び方の YouTube、
はいはいはい、
あるんだ、
あの5分ぐらいのやつ作っていただいてて、それめっちゃかっこいいし、説明の動画もすごいいいんで、これ見ていただくのが一番かなっていう、う
ん、でなんか特殊なサイコロもあるね。
そう、サイコロで処理したりとかそういうのもあって、
うんうん、
1個ずつちゃんとイラスト描かれてるし、ドラゴン倒すのに動物ってなったりするんで、
あ
なんか可愛いタヌキ描いてる。
そうそうそうそう、タヌキとかそういうテキストもすごいしっかりあるんで、うんうん、これはちゃんとあのルール読んでじっくりやる、30分から60分なんでしっかりしたゲーム
いいですね。そうだよね。
でドラフトなんで、あのお互いとバランス取ってゲームできるっていう部分もあるんで、
はいはい
はいはい、これおすすめでございます。
はい、
タバコは20歳になってからさんのドラゴンプラネット、両日 W-04 で試遊あります、
うん、
はい、
あのぜひ試遊って遊んでいただいてから考えていただくのもいいし、もう見に行っていただけたらと思います。
はい、
はい、じゃあ次いきますね。
はい、
はい、ノスゲームさん、リバウッドワーク土曜 S08 で試遊あります。2人から4人、20分から40分、6歳からとなっておりまして、サマー8000となっております。
わ
あ、さすがに僕ここに立ってますんで、これはちょっとあの頑張って説明させていただくっていうのはあるんですけど、
はい、
おそらくゲームは最高価格であろう。
はい、
はい、
で試遊ありっていうのが、あの僕が試遊します。
なるほど。
担当になっております。土曜のみ出店と新作ビバウッドワークを出します。販売数は14個、事前予約のみですが宣伝してもらえると嬉しいですと。あのビーバーの切ってきた木を運んで、はい、測るアクションバランスゲームです。ボードゲームグッズもいろいろと準備して準備中、グッズ紹介コーナーも希望ということで、グッズ紹介は今回しないんですが、
はい、
あのサイトというか、あの、
まあ、いつもいろいろあるからね、
ノスゲームさんの X 見ていただくとして、うん、どういうゲームかっていうと、こう実際木を使ったゲームで、
うん、
木をあの ガレージから引き出して取っていき、
うん、
それをあのドラフトで配っていくと、
うんうん、
1人ずつ取っていく。でそれを自分とこの台車に置くか、川のところに配置するか、うん、するんですね。
なるほど。
である程度したら出発進行ということで、向こう岸に台車を渡らすと、
はい、
でいっぱい木積んでたら当然得やし、
はあはあはあ、
あの川にいっぱい積んでたら、あの川は渡りやすくなると。
あ、なるほど。
そう、川普通では渡れないんで、絶対木を何本か置かないと渡れないな、うん、だからいつ出発するかって感じですね、うんうん、で、あの出発進行ってなると、そこの向こう岸まで渡る、
うん、
で渡れた木の分だけ、はかり、天秤ばかりがあるんで、
うん、はいはい、
そこに木をバッと置いて、ほんで糞道がたくさん準備されている
、はい、手作りのね、
そう、ほんで糞道には10とか5とか書いてあるんで、
はいはい、
それをうまく置いて、糞道の方が重たくならない限界まで積んでいく、
うん、
で限界まで積むと旗が立つっていうすごい面白いギミックがあるんですけど、まあ、それはね、あのすごいピタゴラスイッチ感があるんですけど、それで、あのその得点を得て、
うん、
っていう、そういうアクションゲーム、
アクションゲーム、
ゴリゴリのアクションゲームなんですけど、
川を渡する時も指一本でね押すみたいな、
そう、あのビーバーの、
うん、
キャラを 使ってそれで押していきます。ビーバーがまるでそれを運んでるかのような感じにさせるっていうのをあの提案した結果採用されたんですけど、まあ、そういうあのすごいゲームなんで、あの触りに来ていただきたい、
はい、
あの買えないんですけど触りに来ていただきたい。
予約をしっかりしておかないとね。
そう、予約はもう終わってます。
なるほど。
はい、
さすがにねもう全然実ですから、
はい、抽選も終わってますし、あの、はい、14組決まってます。
残念。、
はい、すいませんが、あのノスゲームはこういうゲームなんですよということで、
はい、
あの来ていただいて、あの次回に、
はい、
来年頑張ってあの予約していただきたいと思います。はい、はい、ノスゲーム、ビバウッドワーク DOS08 左から4に20分から40分6歳からで、3万8000円となっております。
はい、
はい、次いきます、
はい、
株式会社レイアークさんですね、
うんうん、
はい、お前のアプでも俺のものというゲームを紹介させていただきます。両日 U35 で私有あります。3人から7人で、あの、10分で8歳以上、2000円となっております。
うんうん、
新作お前のアプでも俺のもの、エンジニア人手不足時代の 名誉不名誉を俺のものにするトリックテイキング、最終局面でユーザーの評価により大逆転という、そういう、取り手になってますね。
取り手、
はい、
取り手か、
はい、メイフォローの切り札なしの点数を取る取り手です、
うん、出た暗号や、はい、暗号文が来たぞ。
わかりましたか。
全然わからん。
まあ、メイフォローなんで好きなカード出してねっていう感じになるんですが、はいはい、エンジニア、プレイヤーはエンジニアとなりまして、
うんうんうん、
あのアプリをどんどん作っていくと、でアプリ、そのアプリをどんどんアップデートしていこうという形のテーマになっています。
なるほど。
親はトリックをどう取るか、だから、まあ、あの全員1枚ずつ出してそれのチェックなんですけど、親の出したスート、まあ、アプリっていう言い方するんですけど、そのスート、まあ、青とかオレンジとかあるんですけど、それを、出したものに対してその次は一番少ないアプリ、
うん、
でその次は大きい値の比べるっていう、その順番でチェックしていって、それでトリックを誰が取るかっていうのを決めるわけですね、う
ん、はいはい。
だからまあ親の出したアプリと同じ色、同じスーツを出した人とチェックしたりして、
はいはいはい、
それでチェックの結果一番大きい、そのトリックに勝った人が、その真ん中にある得点カードとともにトリックを取った人はもらえると、
うん、
はいはいはいはい。
でそれをやりまして、最終的に一番得点が多かった人の勝ちと。
なるほど。
だその、取り手として、まあ若干変態、
変態、いわゆる変態取り手ですね。
まあけど読みにくいわけではないかなっていう感じで、
うん、
そのゲーム感が取り手ってちょっとわからない部分あるじゃないですか。すごい遊んでみたいなっていう感覚はあります。これね、あの私有あるんで。
なるほど、
うん、ぜひ遊び
に。確かに一回遊んでみないとね、わかんない取り手
って。取り手はね、
う
ん、
そうです
ね、そういうとこありますよね。というわけで、株式会社レイアークさん、お前のアップでも俺のもの、両日 U35 の私有あります。3人から7人10分で8歳以上2000円となっております。
はい、
コスメボックスさんですね。はい、
はい、
コスメボックスさんはいちごじというゲームですね。両日 I の06私有なしです。2人から6人20分、5歳以上で1500円。もう5歳以上対応なんで、これは文字が読めればできるかなっていう。
確かに、
確かに。
たった1語の5字があなたを惑わす、シンプルな文字並べ替えゲームを大人でも楽しめるデザインに、そのすごい1語カラーのデザインになってて、そこにそれぞれカタカナがバーッと書いてあるんですけど、
ね、うん、
バラバラになった文字の順番を並び替えて正しい言葉を完成させるパーティーゲームです、
うん、
親が言葉の1文字を語字として入れて公開し、何の言葉かを当てるっていう。
元になったゲームを親が意図的に語字するから、
うん、
何を元にしてたかをみんなが当てると、
まあ、例えばストロベリーっていう言葉があって、
はいはいはいはい、
そのストロベリーのベーだけ変えてバラバラにして、みたいな順番を入れ替えて見せて、それは果たしてこの文字は何でしょうかっていうのをやっていって、もうヒントとかもある程度出してみたいな感じで緩く遊んでいただいてっていう。結構分かるか分かんないか、これね、長いと結構難しいかもしれないですね。
確かに
文字数がストロベリーとか結構難しいかもしれない。
結構ね、子供って、
うん、
まあ、4歳とか2歳とかぐらいの子供ってなぜか言葉を間違えて入れ替えて 発音したりするんですよ。
トウモコロシ、
トウモコロシ、そう、トウモを殺すんですけど、そういうね、なんかそういう部分とちょっとシンパシーがあるかもしれませんね。
もしかしたら低年齢層の子供がいる親の方が得意かもしれない。
確かに。
これ何っていうね。
そうね、そういう普段から結構そういう暗号文見慣れてるから
実はそういうゲームかもしれないで、はい、2人でできる対戦ルールも準備されてるんで、うん、だこういうパーティーゲームって2人でできにくいけど、
ね、
あのちゃんと対戦用ルールもしっかりあるんで、これはもうあのぜひ遊んでいただきたいなと思ってます。これちょっとね、試用なしなんで試せはない、試すことはできないんですが、
も
う多分こんな感じって見せてもらえるとは思うんで、
うんうん、
はい。というわけで、コスメボックスさんの15時両日の愛06私有なしです。2人から6人20分で5歳以上1500円となっております。
はい、
次、ヤドカリゲームズさんですかね。
はい、はい、
ロアコントルロアですね、
うん、おしゃれな名前してる。
土曜日の A の04、ちょっと私有ございませんと、2人専用で6歳から10分で1500円となっております。ロアコントルロア、
はい、
相手のカードを予想して相手よりも強いカードを出そう。トラップも仕掛けられるぞ。相手の出すカードを読むのが楽しいというゲームになっています、
うんうん、
2人用の心理戦ゲームで、2人の王国が領地を巡って争うというストーリーになっております。で5種類のカードが、ね、結構サイケデリックな感じなんですけど、
うん、
カード、これがあのそれぞれ王、騎士、兵士、市民、奴隷というカードがありまして、それを強さを比較します、
うん、
で王が一番強くてあの奴隷が一番弱い、
はいはいはいはい、
っていう、まあ、順番にはなってます、
うん、
けどさすがにそれやったらね王出しちゃうやんってなるんですけど、うん、王は奴隷に負ける、
うん、負けんねや。
そうだから奴隷がデモを起こすというか反逆ってするっていう感じの設定ですね。だから順繰りになってます。あの強さの順番が順繰りになってまして、うんうんうん、それで王は奴隷に負けると2点取られる、
うん、
何にも基本勝ったら1点、
はいはいはいはい、
で2点っていう倍付けになると、
まあ、出すタイミングがむずいね、
は
い、
で5点取った方の勝ちと、
はい、
なっております。
へ、
はい、で、まあ、特殊カード等もあったりはするんですが、
はいはいはい、
まあ、その辺で駆け引きがあると。
これはぜひね、今何出したかみたいなのを口プレイしながら、こういや俺今どれ出したけどなみたいな、
そうだよ、ね、
こういう心理戦らしさを楽しんでいただくのが良さそうですね。
そろそろどれいいやろみたいな、どうかなみたいな、
じゃあお前がどれ出せたら俺を出すよ、
どれじゃないもんって言いながら、
ね、そうそう
そう、そういう感じであのいい感じでこうざわざわしてほしい、
ざわざわ
ざわざわ系ゲームですね。
確かに、は
い、それね、であのイラストもね、あのすごいあの特徴があるカードなんで、
はい、
なんか世界観にますます没頭できるんじゃないかなっていう感覚になっていただけたらなと思います、うんうん、はい、
はい、
ヤドカリゲームズさん、ロアコントルロアですね、土曜 A の04、私有なしと、2人専用で6歳から10分で1500円となっております。
はい、
はい、次、ラナとパパと佐藤ファミリアさんですね、これですね、
はい、
はい、フラワーマルシェ、
うん、
土曜日の N05、 ニューヨークの N、で私有なし、うん、で2人から4人で20分から30分で8歳で、1670円となっております。
はい、
大祭では息子が大変お世話になりましたと、はい、あのお世話しました。今度の秋に発売する新作です。フラワーマルシェって言います。可愛い小箱ですがインタラクションがバチバチのゲームですということで、そのフラワーマーケットね、
うん、ありましたね、
あの僕らも1回紹介したゲームなんですけど、うんうんうん、それをあのミニマムにカードゲームにした感じ
ですね、はい、うんうんうん、かわいいウサギがついてる、
うん、はい、ここは森の花屋さん、森の住人たちが綺麗な花を求めて訪れます、うん、最も多くの利益を上げられる花屋さんは誰でしょうかということでね、フラワーマーケットのカードゲーム版ということで、あの花を仕入れて、
うん、
それを求めているお客さんに渡すっていう、うん、それで得点を稼いでいくっていう、もうそのシンプルな形になっておりますね、はい、
うん、アートワークがね、小鳥猫さんです、
はい、
かわいいよね、
もうこれだけですね、欲しくなります。
うさぎがね、もうこのうさぎ描けるのってそういないですよ。パッケージのね、
箱
の、
まあ、絵本みたいなね、
そうそうそうそう、うん、でね、あのいい感じのね、佐藤さんお子さんおられて子供向け向いたような形にうまくゲーム作れてると 上から目線で言わない方がいいかな。
まあでもね、これまでのゲームなんかもあの大人も楽しめるものもあるし、子供でも一緒に楽しめるようなものもあったので、
そう
今回もそういうバランスになってるんじゃないでしょうか。
でまあインタラクションがあるんで、そういう部分で大人で楽しんでいただきたいっていうのもありますし、はい、で、ラナとパパと佐藤ファミリアさん、フラワーマルシェ土曜日 N-05週はありません、2人から4人で20分か30分、8歳で1670円となっております。
はい、
はい、あと3つ、
はい、
ダイスノットさんですね、うん、はい、何か後ろにかっこ PR って書いてるんですが、土曜日の N-07 ですね、モフ、うん、鍋の第2弾拡張鍋セットというものを販布されるようです、
うん、はい、もともとモフ鍋というのがあったのの拡張ということですね。
なるほど、
う
ん、
好評だった第1弾拡張に加え、第2弾拡張セットを自由に差し替えることで取り手のプレイ感が変化すると、そのテトリスのようなこのテトリミノ、
うん、
あのっぽいあの4マス5マスぐらいのそのパーツを、うん、これパーツ自体が、まあ、数字といいますかそういうものになってまして、それを取り手のように順番に裏のついた手から出していって、
はい、
それでその中で一番強かった人がトリックを取って、もうそのパーツ4人やったら4つ分パッと取って、
はいはいはい、
それを
パズルしていくの、
そうボード、鍋ボードでしたっけ、うん、その手元の鍋ボードにパズルのように埋めていく、
はい、
なるほど、
はい、
でそのそれぞれに鍋ボードに得点等書いてあるので、
うんうん、
それに対して最終的に最後まで終わるとその得点を計算して一番得点がいた人の勝ち、あった人の勝ち。
なるほど、まあ、取り手で勝てば4つとか一気に手に入るから、
うん、
抜きつ抜かれつが激しそうな、
そうだから、ね、4つともドンとくるから、
うん、
結構パズル大変かも。
確かに
確かに、なんかはめられへんなこれみたいなやつも来そう、
うん、もうはめられんやつはもう捨てるしかないので、
はいはいはい、
うまくやりたいけどって、その取り手で出てきたものも、
うん、
いるかいらんかの判断をしないといけない。
確かに、
あ、なんか4つ来たけど3ついらんかったみたいになるかもしれないんで、
空間把握能力が求められそう
ですね。そうだから空間把握能力多数取りてもうまくやらなかっていう、
はいはいはい、
この2つのことを同時にやっていただきたいけど、はい、あの遊ぶ重厚感はすごいあると思いますので、
鍋ボードキーなんかな、
これはね、
MDF かな、
そう MDF っぽいよ、
なんかシール貼ってあるんか、これはちょっとそこまで材質詳しくは分かんないですけど、おそらく
具体的ですね、
うんうん、
そうね、多分その2段ボードみたいになってるっぽい、
うんうん
うん、
はい、
まあ、効率を考えると鍋ボードを切り抜いたものでそのパーツ作ってそうな感じですね、
うん、
はい、というわけでダイス K さん、ダイスノットさんの、モフ鍋の第2弾拡張鍋セットです。土曜日の N-07 で販布されております。これあの拡張なのでね、
うんうん、はい、
あのモフ鍋がいるのかな、はい、モフ鍋もぜひお願いします。じゃ次、押田屋さん、モンスター3さん、土曜の R11 週ありです、2人から4人、10分から20分、6歳からで、500円のゲーム、ワンコインゲームとなっております。3枚のモンスターカードで役を作ってお肉を取り合うお手軽セットコレクションゲーム、モンスター3さんも、販売いたします、
うんうんうん、
で3枚のモンスターカードで役を作ってお肉を取り合う、
お肉を、
うん、お肉
そう、まあ、セットコレクションとなるのかな、真ん中にお肉カードっていう点数の3個とか4個とかお肉書いてあるカードが並べられます、
はいはい、
で各プレイヤーはその9枚配られて、1枚ずつその3箇所のどれかに置く、
なるほど、
で自分のとか自分のって分かるようにしておいて、それで置いていって全部置き切ったらそれをチェックします、
はい、
チェックするときにまず一番強いのが3カード、
あ、同じカード3枚。
そう。
なるほど。
で、その次はストレート。
うん。
ほ
ん
で、数字比べ。
で、
一番、あの、役が強いというか、その、買った人がそのお肉をもらえ
る。はいはいはいはい。
それを4ラウンドやって、お肉の多い人の勝ちと。
なんでこのモンスターお肉取ってんのやろな。
みんな食料、モンスター、ね、食料事情が。
そう、食料が。
厳しいんじゃないですかね。
それが人間のお肉なんかどうかわかんないですけど、まあ、お肉、お腹ペコペコなやつらが、あの、お肉を取り合うっていう。設定ですかね。
確かに、
うん、
なんかね、カードの下にね、あのドラゴンはお金持ちだけどケチって書いてます、ね、
何それ、
ちょっと特徴が載ってますね、
うん、そうなんだ。
で、数字が大きいほど 少ないらしいんですよ、うんうんうん、あのカードの構成分かんないんですけど、そういう風になってるらしくて、
まあ、数字比べででかいカードほど強いけど、うん、枚数が少ないから集めにくいと、
だから弱いやつでもう3枚で勝てるから、3カードで勝てるから、あのドラゴンにも大逆転できるっていう形になってるんで、実はこれいいゲームなんじゃないかなって
、確かにいいジレンマがありそ う,
そう
シンプルだけど、
でワンコインゲームなんですごい買いやすいなって思って、うん、
確かに、うん、気になったらお試しで買ってみたっていいかもしれません。
さらに私有ありなんで、
な
これは私有ぜひどうぞっていう、押田屋さんでモンスタースリーサム、土曜日 R11 です、2人か4人で10分か20分、6歳からで500円、ワンコインとなっております。
はい、
イカの最後、
うん、
はい、ジラフィズムさんですね、うん、はい、ジャストライトっていうゲームがあります、ゲームです、土曜日 A の33、 私有なし、2人から5人で10分から30分、8歳以上で2000円となっております。カードを出して場のカードを獲得して高得点を目指そう、100点って書いてますね、ハイカットローカットで失点がありハイリスクハイリターンな展開が楽しめるお手軽ギャンブルゲームと、
ギャンブルゲーム、
うんうんうん、
カードにね100とか300とか数字が書いてあるんですけど、
うん、
そこの数字のところに上向きの矢印とか下向きの矢印とかあるんですが、うん、その上向きの矢印が出てるときは一番大きい数字の人がそれ失点になる、
う
んうん、
なるほど、
っていう、うん、出したカードによってどんどん状況が変わっていくっていう形のゲームなんで、これがあのハイリスクハイリターンっていう、
うんうんうん、
だからその箱のとこに書いてある300って書いてあるやつでも上っていうことはその大きい数字が失点になるからでっかい数字出すの危険よねみたいな、
あ確かに
2番手にならないと点数にならないわけですね、
はい、そういうことになってきます。で最初に手札をドラフトするらしいんで、
うんうん、
そのドラフトによってまたやり取りが
確かに
発生する形になるかもしれない。
だから大きい数字だけ取ってたらハイカットを食らった時にえらい目に遭うと、
えらい目に遭うとね。ほんでハイローカットもあるんで
両方カット、
両方カット、極端な上と下が失点になるんで
真ん中狙いね、
それはそれでって、
確かに確かに、
だから小さい数字と大きい数字だけ持ってても勝てるわけではない
みたいな、あ難しいね、
うん、そうなかなかあの渋いゲームになってるんじゃないかと、いいカードゲームなんじゃないかなと感じます。はい、うん、ジェラフィズムさんのジャストライトです、土曜日 A33 私有なし、2人から5人10分から30分、8歳からで1000円となっております。はい、以下は以上です。
お疲れ様でございました。ではここからオケイの、紹介に移ります。
はい、
はい、横で実はちょっと音カチカチ音が入ってたらすいません、マウスでちょっと情報見ながらなんですけど、ここからマウスはりのりさんに渡します。
はい
そうですよ、
はい、では一つ目、オタクの皆さんから、いただいた内容です、私たちオタクの皆さんの新作絶対安全3匹の小豚ハウスは2から4人で遊べるタイル配置タワーディフェンス系の対戦ゲームです。狼の様々な動きから小豚を守りましょうということで、ゲーム名が絶対安全3匹の小豚ハウスプレイ人数が2から4人でプレイ時間が30分、
うん、
ブース番号がですね土曜のみで N の33、
うん、
ブース名がオタクの皆さん、価格4500円となってます、
うん、
こちらですねタイトルの通り、まあ、童話の3匹の子豚が元になったゲームです。
うん、かわいい、
はい、で狼がまあ子豚を連れ去ろうとするんで、各プレイヤーがですね自分の子豚をこう移動させたりとか、
うん、
壁立てたりとか、あとは他の子豚を乗せたりしてなんとか守っていくっていうのが目的のゲームです。でまあアートワークかなり可愛い感じでポップに見えるんですけど、
うん、
あのその狼の行動っていうのをちゃんと予測して行動していくみたいな必要があって、まあ、腰を据えてじっくり考えるような感じがありそうな、やりがいのあるゲームに見えます、
うんうんうん、
はい、あとですねポップに見えるんですけど、あのスタピーの決め方が最近豚肉を食べた人、
うん、急に
もう小豚可愛いなあ、うん、豚肉これ最近食べたけどなってなるゲームなんで、
あ、
まあ、こういうちょっとブラックな感じも私は好きですね、
うんうん、狼対豚なんやな、
多分狼対豚というか、まあプレイヤーたちはもうとにかく豚から守るって、そう、まあ、タワーディフェンスと表現されてる部分がそこに当たると。
じゃあ狼は勝手に動くんかな。
そうで一応なんかその行動予定みたいなのが決まっていて、
うん、
各プレイヤー手番の終わり際に狼カードっていうのを出すんですよ、うん、これによってちょっとだけ狼のその、まあ、場所なのかな、
あ
の行動する位置なんかをいじったりして、自分の小豚には被害ができるだけ及ばないようにな
るほど
ちょっといじるみたいな、
少しだけね、
そう干渉ができるっていう感じみたいです。
聞いてくるな、
本 当にすごいこのコマ、豚のオリジナルコマだと思うんですけど、 それが上の方に乗れるようになってたりとか、
縦積みなってんのよね、キャメラアップみたいに。
すごいです、これはもうアートワークから全てが。
そう、なんで現場の、まあ、価格帯としては4500円高い方かもしれないですけど、コンポーネントめっちゃ豪華なんで、
いや本当に、
はい、そうですね、おすすめでございます。はい、もう一回ゲーム名が絶対安全3匹の小豚ハウス、ブース番号が土曜のみ N33 オタクの皆さんでございました。
はい、
2つ目のゲームでございます。モノピーさんから、いただきました。ゲーム名がイカサマゲー、あ、違う、イカサマーゲーム、ぴったり10本足を狙ってベットするブラフ要素のあるカードゲームです。わっしょいわっしょい夏だね、掛け声でゲームが盛り上がりますということです。こちら、プレイ人数が2-4人、プレイ時間が20分から30分、ブースがですね、両日で、O08 のモノピー、モノピーさん、で、価格は2500円となってます、こちらですね、キャッチフレーズが俺様のように10本足のやつが一番活かしてやつだぜということで、まあ、各プレイヤーに、ね、多分1から4くらいまでの構成の数字のカードが手札として配られるんですよ、で基本的には手番順で、順番に、まあ、いずれかの列に裏向きで1枚置いていくと、まあ、そうやってみんな出し合ったカードが、まあ、最後に10本足になってる列を予測して、まあ、どっかのタイミングで手札として手番でベットすると。で他にもイカサマカードとか、まあ、場をなんかこうワッショワッショイって言いながらシャッフルするカードとかもあるんで、まあ、あの緻密なゲームというよりはみんなで盛り上がるパーティーゲームみたいですね、まあ、タイミングよくここが多分完成するやろなってところにビットうまいことベットできれば、点数化されていくというふうなゲームみたいです。
はい、なんかこのアクリルスタンドみたいな、何やろな、
これがね、スタピーマーカーです。
あ、スタピーマーカー、アクリルスタンドなんですか。
アクリルスタンドのスタピーマーカーが今ならついてます。
なるほど、
なるほどね、
はい、今後ついてるかどうかは分かりません、今ならついてます。
イカさんいいじゃん、これイカです、
イカです、イカサマー、
確かにね、
はい、
何乗ってるんやろ。
分かんない、
黒い炭みたいな、
あー、
うん、
なんか、ね、夏満喫してるな。
はい、
はい、ゲームタイトルがイカサマーゲーム、ブース番号が両日 O08、 サークル名が、モノピーさんでございました。
はい、
続きまして、こちらはシラフゲームズさんからいただきました、ゲーム名が犯人像推理ゲームモンタージュ、あなたは似顔絵と捜査官になってしっかり犯人の特徴を伝えるかな、目指せ5人逮捕率 0% ということで、プレイ人数が2-8人、プレイ時間が15分、価格が2500円となっております、
はい、
で、内容としてはですね、まあ、プレイヤーのうち1人が似顔絵探偵となって犯人の似顔絵を作ります。で他のプレイヤーが元になった目撃情報を当てるという、まあ、パーティーゲーム、まあ、1人が親で1人が他が当てるというタイプのパーティーゲームですね、
はい、
で目撃情報ってその似顔絵作る元になる情報っていうのが丸々なバツバツみたいな感じになる、その2枚のカードの組み合わせで決定するっていう形になってて、まあ、例えばアホ面の校長先生みたいな感じで、まあ、ちょっとシュールな感じになるやつを作るがまずテーマになるんですけど、この似顔絵捜査官役の人がこの限られた顔のパーツを使って、まあ、どれをどこに配置するか、まあ、いわゆる福笑いみたいな要領でモンタージュシーンを作ると、なのでみんながそれを見て、いやここはちょっとなんかおでこだいぶ来てるから校長先生ちゃうかみたいなところを言ったりとか、まあ、このちょっとだいぶアホ面っぽいでみたいな話をみんなでこうああでもないこうでもないって言って犯人を当てるというふうなゲームですね、はい、これもなんかすごい1回1回は短く遊べる、使いやすいゲームなのかなと思います。
ちゃんとパーツがねたくさんあるんでしょうね、これで ね、福笑い、ほんと福笑い的なね、
お正月に遊びましょう。
確かにで結構ね、そのなんていうの、アニメ調の、顔みたいなとかリアル調の顔のパーツみたいな、いろいろパーツがあるっぽいので、まあ、結構それを組み合わせるだけでもいい面白さが出てくるんじゃないかなと思います。
あ、キャップがあるか面白いか
も。公開した時点で笑えるもんね。いいですね。
で、ゲームタイトル3人像推理ゲームモンタージュ、ブース番号が両日の W18、 サークル名がシラフゲームズさんでございました。
はい、
では続きまして、アニマルクランズというゲームですね、はい、山田さんからいただきました。ゲーム名アニマルクランズ、動物を1、動物を場に30枚置いて仲間を募集、2、選んだクランを並び替えてコンボを作る、でもうまくコンボを作っても襲撃で失敗することも、裏切り協力ひらめきで魔物を討伐するカード配置ゲームとなっております。プレイ人数が3-5人、プレイ時間が20分、価格が1000円 ということで、ブース番号が土曜のみの R10 山田ゲームズさんとなっております。これがですね、まあ、動物たちによるクラン、まあ、部族ですね、を作って魔物を討伐するっていうゲームです。で仲間をどんどん集めていくんですけど、仲間の他の動物ですね、
うん、
集めていくんですけど、これがなかなかうまくいかないし、
うん、
対象となるその魔物もどんどん増えていくっていうことで、
うん、
まあ、この動物のイラスト結構ポップな可愛い感じなんですけど、
うん、
ゲーム自体は結構バチバチに仕上がりましたっていうコメントをされていました
そうなんだ、
はい、こちらバチバチゲームでございます、
うん、
あ、
はい、というわけでね、これはもうあの可愛いのに見せかけて、綺麗にコンボを作っていくゲームということみたいです、う
ん、いい感じの目の離れ方してんねんけど、
ね、悪い顔してんねんけど、
これバチバチなる感じせえんねんけど、
これ新しい動物将棋ですよって言われても、そうかってなるもんね、
うん、
でも裏切り、はい、協力、ひらめきだから、
そうなん
です、ね、裏切られることもある、
まあ、基本的にはみんなでモンスター退治しようぜ、まあ俺だけ出し抜くけどなみたいなことをしていったりするのかなと思います。
なるほど、
はい、ゲーム名がアニマルクランズ、ブース番号が土曜のみ R10 山田ゲームズさんでございました。
はい、
では続いてビンゴカードを使った新しいゲームでございます。こちらアーキッドゲームズさんからいただきました、手札はたった1枚のビンゴカード、タイパ最強、バッティング、トリックテイキングということで、プレイ人数が3-5人、プレイ時間が20分から30分、価格が1500円ですね、
うん、
土曜のみのチャック横丁の27番、
チャック横丁だ、
アーキッドゲームズさんでございます。これね、皆さんね、まず知ってました、
うん、
市販のビンゴカード、普通 その結婚式の余興とかで使われるビンゴカードって、実は完全にランダムな数字が書かれてるわけじゃないんですよ。
何や、
はい、知ってました、これ
知らな
かった。
実は左の列から縦列からですね、数字が1-15、2列目は16-30、
それはそう、
そうで3列目はその45までみたいな感じで15刻みになってるらしいんですよ。
そうそうそう、その中のどれか
で、そうそうそう、でちゃんと法則性があるの、
ね、うん、
で、まあ、私は知らなかったんですけど、
うん、
でこの法則をうまく使って、まあ、そのなんかの余興とかで使った手元に残っちゃった余ってるビンゴカード、うん、
余ってる
ビンゴカード、ね、市販のビンゴカードを再利用できるルールが2つ入っているっていうゲームです、
はい
はい、
まずビンゴカード集めてこない
から、まあ、ビンゴカードを、ね、コンポーネントとしてこれあの含んで売ってくれてるのかな、1500円から売ってくれてんちゃうかな分からんけど、
うん、
まあ、でも最悪100円ショップ行けば売ってるんで、
うん、あるあるある、はい、売ってる売ってる。
なんでそのルールさえ分かっていれば無限にコンポーネントはあるわけですよ。
そうですね、
はい、で一つがバッティングゲーム、うん、でもう一つトリックテイキングっていうことらしいんです。
あ、
なんで、まあ、ビンゴカードゲームは普通に言うとも運だけのゲームですけど、
うん、
そこに戦略性を足したというところっていうので一つ目二度おいしいゲームでございます。
確かに
世界初じゃない。
そう、僕のビンゴカードのルールを知らんかった、その法則性を知らんかったから、それだけでちょっと俺テンション上がってもうて、
あ、
だいぶ気になりますこちら、
ね、これ使えるぞっていうのがすごいですね、うん、
はい、ゲーム名がビンゴカードを使った新しいゲーム、
はい、
っていう名前のゲームです名前もねちょっとね味わい深い感じがしておらすぎる、
うん、味わい深い
ね、はい、ブース番号、はい、ブース番号が土曜のみチャック横丁の27番、サークル名がアーキッドゲームズさんです、
うん、
はい、続きまして5秒爆弾というゲームでございます、はい、こちらはマサノフさんからいただきました、
うん、
5秒後に爆発する爆弾を他人に押し付けよう、コードを切れば爆発回避、2本目のコードを切ってしまったら即爆発、ワイヤージレンマを取り入れた2人用ブラフゲーム、チャック袋ゲームですということです。プレイ時間が、プレイ人数が2人、
うん、
プレイ時間が10分、価格が500円というところで、ブース番号は両日 P-13 有限ロマンさんでございます、うん、これですね、あのカードがまず配られて、で1秒とか3秒みたいにその経過秒数が書かれているカードっていうのを、まあ、交互にお互い裏向きで出していきます。で、まあ、場に出されているそのカードの合計が5秒を超えてると思ったら、
うん、
まあ、ブラフと一緒ですよね、爆発するぞって叫んでチェックをしていきます、
はいはいはいはい、
で、まあ、もちろん5秒過ぎてたら最後に出してしまった人が負け、
うん、
でまだ超えてなかったらブラフ爆発するぞって言った人がうとつきってなってしまうということですね。で、まあ、それだけだから単純すぎるんですけど、もちろんカードの中にはマイナスのカードがあるとか、まあ、1枚だけだったら爆発を無効にするけど、2枚場にあったら即座に爆発扱いになるハサミカードとかっていう風な特殊なカードもいろいろあるので、
うんうん、
まあ、騙し合いが熱いブラフゲームということみたいです、
うんうんうん、
はい、なんでね、さっき言った通り2枚あると爆発するハサミカードっていうのがお互い1枚ずつ持ってるんですよ、
うん、
なので、まあ、自分が1枚出す限りは安全、
うん、
その状態でブラフ打たれてもカードがその5秒超えてても爆発してないから相手のミスになってしまう だけど逆に言うと同じことを狙って2人ともがハサミを出してしまってる状況だと、うん、まだ1秒しか進んでないやんみたいな時でも爆発した扱いになるんですね。
そうだね、
とかっていうので、うんうん、まあ、ちょっとねその緩急聞いた、うん、何枚出したらじゃあ5秒やねんっていうのが結構ね読めない感じになってて、
う
ん、ちょっとずつ遊んでいくと相手の癖なんかが見えてきてまた面白みが出るのかなと思います。
パーティー風やけど2人やから結構読み合いのゲームですね。
これはね結構ね、うん、ジリジリしたゲームだと思います。
確かに、はい、良さそう。
ゲーム名、うん、5秒爆弾、ブース番号が両日 P の13で、サークル名有限ロマンさんでございました、うん、
はい、
続きまして新規覚醒エクセディアというゲーム名です。こうクオン・ソウキさんかな、ちょっと読み方が間違ってたらすいません、
うん、
説明がキャラクリ×ボードゲーム、新規覚醒エクセディア 3×3 の盤面で戦う2人用対戦ゲームです。事前のキャラクリとバトルの戦略性と爽快感が魅力のゲームです、さらに同時発売の拡張を加えるとなんと1人から4人プレイの完全協力ゲームになりますということらしいです。一旦ですねその標準というか無印の部分はプレイ人数が2人、
うん、
でプレイ時間が30分から45分、価格が3000円ということでブース番号は土曜のみの N18、
うん、
青空クオン工房さんですね、
うんうん、
はい、こちらですねあのキャラクタークリエイトっていうのをかなり推しているゲームです、うん、はい、まあ、最初に武器と色と職業でこの3つの要素を組み合わせることでキャラクターの能力が決まりますと、
うんうんうん、
でゲームが始まったらその手札から3枚選んで組み合わせてアクションを決めて相手に攻撃ということで、まあ、3つの要素を組み合わせてキャラ作って3枚のカードを出して相手の攻撃が決まってみたいな感じ、結構3がフューチャーされてるんですけど、
あ、
はい、でこういうその組み合わせた物事が全部決まっていくので何回遊んでももう遊び尽くせないぐらい毎回違う展開になるのが魅力の一つになりそうかなと思ってます、
うん、
でこのさっき言った通りキャラクタークリエイトにめっちゃ重きが置かれているのでまずイラスト付きのサンプルキャラクターがブースで無料配布予定らしいです。
へー、
さらに自分で書き込めるブランクの用紙も入ってたり
なるほど
っていうので、まあ、自分のその分身となるキャラクターっていうのを、うん、ちゃんとお気に入りのキャラクターを作って、まあ、ロールプレイ的な遊び方をしましょうっていうところもおすすめの一つみたいな感じですね、
はいはい
はい、でさっき言ってたその3枚のカードを組み合わせてアクションを行うというところも、
うん、
その1つのカードをどう使うか、
はいはい、
そのコストの部分を使うのか能力の部分を使うのかみたいなその要素もあるので結構それだけでも無限に組み合わせがあるっていう遊び応えのあるゲームのようです。う
ん、なるほど、
はい、すごい。
こちらねフォアシピール大阪にいらっしゃいまして、
おなるほど、
その時はなんかあの短時間ゲームで遊べるようにしてた、
うん、
そのキャラクリエイトの部分が面白いんやけど、
うん、
多分時間がかかる部分なので、
はいはいはいはい、
本当にバトルの部分をフューチャーした感じの試遊をされてました。
うん、うん、なるほど、はいはい、こちら、新規覚醒エクセディア、ブース番号が土曜のみ N18、 サークル名が青空クオン工房さんでございました。
はい、
続きましてスターフロンティアですね、うん、こちら伏見ティアさんからいただきました。出来たてのボードゲームなんですが友人からも好評を得ております。資源を奪いポイントを先取して勝つか相手の王を倒して勝つか、ゲーム自体はとてもシンプルかつ楽しいものとなっておりますと、
うん、
ということでプレイ人数が2人、プレイ時間が5分から20分、価格が3000円ですね。ブース番号が日曜のみの S08、
うん、
おそらくサークル名はスターフロンティアってなってるんじゃないかなと思います、
うん、なるほど、
はい、こちらですね、公式サイトがですね、
はい、
めっちゃなんか作り込まれてます。
へ
すごいです。で、ゲーム自体は、5×6 マスの盤面があって、
うん、
まあ、それぞれ 3つずつユニットを決めてですね、
うんうんうん、
そのうち1個がリーダーになると、
うんうん、
そのリーダーが他の駒を率いて、まあ、戦闘だったり資源の採集っていうのをしていくっていう風なものらしいんですけど、
うん、
ここが、ね、特徴的なのがいわゆる TCG のように、
はい、
ブースターパックとしてカードを追加していく、まあ、それのカードの中から何を使うかっていうのを決めていくらしくって、
うん、
しかもこのカード全てユニークらしいです。はい、出てくるカード1枚として同じものがないらしいです。
すげえ、
はい、まあ、カードテキストとイラストは全部生成 AI を使って作っているので、
うん、
まあ、そういうことが可能ですよと、
うん、
でもね全部ユニークでゲームとして形になるっていうのは、うん、テキストの部分も結構ねなんかいろいろ書いてるんですよ、
うん、
それを生成 AI で作ってるってどういうバランスになるんかなっていうのがめちゃくちゃ気になってて、
そう
だね、はい、ね、
そうで、しかもこれねそのブースターパックっていうのも、まあ、お話ししてまずスペースオペラ的な、
うん、
そのこの星対この星みたいな
SF や
SF なんですよ、
うん、
でそこのストーリーもね公式サイトにめっちゃ載ってて、
はい、
あの今後もねどんどんその戦争に参加する国が増えていったりとか、そのどっかの 星がどこかの星に襲われたってお話とか、うん、みたいなのが追加されていくみたいなので、
スターウォーズ
もうね、うん、世界観がすごいのよ、
すごい、
はい、気合入りまくり、第1弾が今度出たというふうな扱いみたいでございます。
なるほど。
それでも1万種類超えって書いてるからね。
そうなん
です
よ。
だから1万枚は吸ってるってこと。
やば
だから1ブースターパックに10枚入ってて全部作ったらもう1万やからね。
けどそれが全部違う。
いや、個人でそういうのできるんやな。
いや、そうやね、ちょっとね、どうやったんっていうところがねすごい気になる。
これが AI の
そう、これが AI の力だ。
うん、
はい、というわけで、スターフロンティアというゲームでございます。うん、ブース番号が日曜のみ S08、
うん、
サークル名ちょっとね、サークル名が見当たらなかったんですけど、おそらくスターフロンティアさんかなと思います。
なるほど。
うん、はい、では続きまして、えとめくりでございます。はい、こちら斉藤さんという方からいただきました。えとめくりはカードを2枚までめくりチップを配置し得点を高めます。
うん、
カードによりチップを配置できないということもありますが、配られる目標カードからも得点が得られるため、ここぞというタイミングで2枚めくりに挑戦しましょう。
うん、
シンプルだけど渋い確率計算が求められるゲームですと。
うん、
ということで、プレイ人数が2人から4人、プレイ時間が15分、価格が2000円ということで、日曜のみ A の21番、湘南ボードゲームライフさんにて販売される予定ということです。
は
い、こちらですね、12市に干支の12市に猫を加えた13種類、
うん、
で次の12市を決めるというテーマがまずもういいんですよ。これだけで私の中で勝ちです。でゲーム中はですね、カードを引いてチップを置くっていう、まあ、シンプルなアクションをぐるぐる回していくだけなんですけど、
うん、
まあ、ゲーム終了時点で各干支に対して置いてたそのチップですね、
うん、
が、まあ、一番最後に置いたほど、点数が高くなるような形になっているので、まあ、いわゆる洗面器芸というか、
うん、
いつ置くんだっていうのは結構気にしなきゃいけない、ような形になってるし、
はい、
でも秘密、あの非公開の目標カードっていうのを持ってます個人で、
うん、
なんで、まあ、あちらを立てればこちらが立たず的な、まあ、ジレンマもあるんじゃないかなと。でさらにあの説明の中にあった通りですね、まあ、2枚連続で、置ける、あ、2枚連続でめくれるっていうそのコンボ的な要素、まあ、あるので、まあ、それをいつ狙うのかみたいな駆け引きが結構渋めの確率計算というふうな部分で現れてるのかなと思います。
そうなんだ。
はい、というわけでね、こちらのゲームがえとめくりで、
うん、
ブース番号が日曜のみ A の21、 サークル名が湘南ボードゲームライフさんでございました。
はい、
はいはい
はい、
というわけで OK が紹介するゲームも以上でございます。
おー、
は
ー
い、はい、
以上、そうですね、まあ、20個超えのボードゲームを紹介させていただきました。
はい、
はい、
うん、エンディングです。
はい、
うん、
今週はボドタのコーナーお休み。
さすがにね、
ちょっと長くなりましたね。
はい、
うん、
はい、
じゃあ宣伝させていただきます。
はい、
ゲームマーケット秋、
はい、
私行きます。
イカもいるよ。
はい、
はい、で、あの2ブース、
うん、
土曜と日曜別々のところお手伝いします。
はい、土曜日は、
はい、土曜日は、ノスゲムさんのところですね。
はい、
しました。もう何年連続か分からんけど、
うん、
もう秋には必ずそこにいるということで、
はい、
はい、ビバウッドワーク、今回シューをゴリゴリさせていただきますので、
はい、お楽しみに。
ちょっと目が死んでるかもしれないですけど、
はい、頑張ってください。
そして日曜日、
はい、日曜日は、いつも通りおっさん水産、
はい、
私なぜかそういうところに所属しておりまして、
はい、
はい、
それメンバーは公開されてるんでしたっけ。
公開します。
あ、
イカ、ハタ、スブタです。
いつものおっさんたちでした。
そしてスブタは SNE のところで付きっきりなので、
はい、
ゲーム場におっさん水産で来ることはございません。
なるほど。
そうでしょうね。
けどたまに来る。
おっさん水2しかおらんわけやね。
水2、いや、その3じゃない。
あ、違うの。
3の3じゃない。
あ、そうだ
った
。
生まれる方の3です。
あ、
はい、で、今回、まあ、またあのクレイブラッドの、ね、
うん、
あのくじ引きやるんかな、ちょっとまだ聞いてないけど多分やると思います。
はい、
やっといろいろあるんですけど、今回は、宮野さんがね、
うん、
あのクレイブラッドと共にあの新作作りまして、みんなでバースデーという、
はい、
ゲームを、うちの方でも扱います。そのおっさん水産でも扱います。
はい、
あの宮野さんのね、あのモープラスの方でも、
ああ、なるほど、
扱っております。
両方で置いてある
の。そうです。はい、そのようなゲームになっておりまして、いかがやでもいからじでも紹介動画を作ったのか、あるいはまだ公開じゃないか。
クレーブラッドからですね、紹介の動画が出ておりまして、そこに、うちの家族が映ってます、
はい、しれっと映ってます、
だからこうね身近なゲームというか、これねどれぐらい売れるのかっていうのはゲームマーケットで分かるということで、はい、2700円足す税で出させていただいておりますので、ぜひ来てください。
はい、はい、イカガイのゲームをちらっと置いてます。
はい、
イカガイのゲームも、3つ、あなたが多分犯人です、それから、発見ことわざ品評会、
はい、
それから、
カプリッチョ
怪盗カプリッチョ、はい、この3つをちょっと持っていきます。
そうですね、
はい、
あんまりたくさんじゃないので、
はい、私の限界がありますので、
はい、
はい、ぜひ、ブース来ていただけたらと思います。
はい、
よろしくお願いします。
お願いします。
ではエンディングメッセージです。このラジオはスタンド FM にて配信されています。 Apple Podcast、Google Podcast、Spotify、Amazon Music からも聞くことができます。イカとりのりと K のいかがわしいラジオで検索してみてください。またご意見やご感想は X アカウント @IKARAJI 宛てか、ハッシュタグイカラジでポスト、またはスタンド FM のレターにてお待ちしております。
はい、
はい、
Google Podcast なんか変わるみたいですね。
一応ね、Google Podcast も新規登録ができなくなっています。
はい。
あ、そうなんですか。
で、YouTube、コンテンツとして、ポッドキャストが今出てきてるみたいなので、
はい、
そっちもできるようにしようと今しています。
あ、次回ぐらいには間に合うかな。
なんか YouTube がなんかポッドキャスト配信するみたいな仕組みを作るんでしょうね。
はい。
さすが Google。
はい。では、今回の相手は、
イカと、
ニノリと、
OK でした。
いかがー。